て、コピーを書くときのマインドセットの話をします。で、今回話すマインドセットは2つです。で、いろんなコピーのね、マインドセットってあるんですけども、僕が起業して、まあ、起業する前からかな、もう本当に大事にしていて、そして今も使っていると思うのは、この2つだけなんですね。で、これ今までね、僕たちの話とか、メンターの話とか聞いたことがある人は知ってると思うんですけども、一つ目が、これちょっと書いてくださいね、マインドセットの一つ目が、お客さんは 100% 読まない。そして、お客さんは 100% 信じない。そして、お客さんは 100% 行動しない。これ本当に忠実に書いてくださいね。お客さんは 100% 読まないんですよ。あなたのセールス文を見ても読まないんです。そして、100% 信じないんです。なんかすごい過去の実績とかデータとか権威の声があっても嘘じゃないかなと思って信じないんです。で、100% 行動しないんです。そうか、すごいな。どうしようかな。買おうかな、買う前かな。そうだな。まあいいや、とりあえずちょっとテレビ見てから考えようって言って忘れてしまうんです。で、じゃあ村上さん本当に 100% なんですか ?1% もないんですかとかっていう質問はちょっとやめてほしいんですけども、そういうマインドセットでコピーを書くっていうことなんですね。あ、お客さんは俺のことが好きで、みんな俺の話を聞きたくて、権威の話をすれば一発でみんなぐらぐら揺らいで、必ず買ってくれるだろうな、っていうふうな気持ちで、実は書いてる人がものすごく多いんですね。だから、常にこれはもう僕は紙に書いて、2年半パソコンの横にずっと貼ってました。2年半です。本当に、これぐらいのね、インデックスカードっていうのは当時知らなかったんですけど、まあ、同じぐらいの紙の大きさに書いて、常に貼って、それを見て、自分の脳とか脊髄にこう叩き込んで、それからコピーを書いていたんですね。本当にお客さんは僕たちのことをもう知らないし、知っていてももしかしたら大嫌いかもしれないし、何を言っても信じてくれないし、みんな忙しいから行動してくれないんですね。やることいっぱいあるんですよ、お客さんは。で、ね、本当にね、子供の面倒を見て、自分の仕事があって、上司の嫌味に耐えて、何かね、上司の宿題も提出しなくちゃいけなくて、会社の仕事もあって、奥さんの愚痴も受け入れて、そして近所付き合いもして、で、もうなんかいろいろ服も買わなくちゃいけない、ご飯も食べなくちゃいけない、お風呂も入らなくちゃいけないって、もうものすごく忙しいんですね。あなたもそうだと思うんです。だから、本当にね、お客さんは絶対に読んでくれないんだ。100% 読んでくれないんだ。読んだとしても信じてくれないんだ。信じてくれても行動してくれないんだっていうことを、こう、わかりながら書くと変わるんですよ、コピーが。ね、例えば、あ、こんにちは、はじめまして、すごい商品が出ましたよっていうような文章を書かなくなるんですね。本当にもう豆に細かく何度も何度も同じことを言ってあげて、わかるようにこう説得してあげて、そして証拠も何個も何個も見せてあげてっていうのが自動的に生まれてくるんですね、このマインドセットから。だから、僕も一番好きな、こう、もう使い古されたマインドセットなんですけど、これ大事にしてるので、まずこれを書いてください。で、二つ目のマインドセットなんですけれども、マインドセット。テクニックは事前に用意しておく。そして書くときは感情で書くと書いてください。で、テクニックをこう使いながら、あ、次のパートは希少性だな、次のパートはこのベネフィットを書かなきゃなっていう風に書くと、どうしてもコピーがもう流れが悪くなってバラバラになって、そして気持ちが入らないんですね。そういうまあいろんな細かいテクニック、今日話すテクニックというのはもう事前に叩き込んでおいて、書くときはもう紙とかまあノートパソコンとかまあパソコンとかだけを見て、もう感情で書くんですね。愛情で書くんです。それを本当忘れないでほしいんですね。うん、次はこのパート、次はこのパートってやっていくと、どうしてもずれてきます。で、これはね、なかなか最初は難しいと思うんで、で、まあ、ね、これを言って、ああ、じゃあ、絶対見ちゃダメだと思って、こう、苦労して書いてくださいよっていうことではないですよ。やっぱりね、最初は僕も見ながら書いたりしたこともあるんですけれども、最終的に考えて、そしてあなたが本当長期的にコピーで稼ぐことを考えたら、このマインドセットは常に忘れないでほしいということです。で、もう一回言うんですけども、すべては愛情とか相手を理解してあげたいという気持ちからテクニックっていうのは生まれるんです。だから、それだけは本当に忘れないで、で、それをこう理解した上でこれからのテクニックっていうのを聞くようにしてください。じゃあですね、コピーのそろそろ本題に移るんですけれども、紙に現実と書いてください。現実です。現実ってありますよね。現実、非現実の現実です。で、人は、それぞれの現実を持ってるんですね。いろいろな現実を持ってるんです。僕は僕の現実を持ってるし、あなたはあなたの現実を持っていて、伊勢さんとかも他の人とか、あなたとあなたの家族とかみんな違う現実を持ってるんですね。 そう、100人いれば100人の現実っていうのがあるんです。一人として同じ人間っていないですよね。で、現実って何かっていうと、まあ、その信念とか自分の知識とか過去から生まれた経験とかがこうまとまったものが価値観とかね、そういうものがこう現実なんですけれども、わかりやすく言うと、例えばその宗教でその菜食主義、ベジタリアンの人っていますよね。絶対肉は食わないぞって、肉を食うなんて極悪非道だと思ってる人がいますよね。で、その人の前でね、僕たちがこう肉をこう牛をね、まあ、鶏でいいんですけど、鶏の首をスパーンって切って、そしてそれをこう焼いて丸焼きで食べてたら、彼らは本当極悪非道だ、神の罰を受けるぞって言いますよね。で、僕たちは何を言ってるんだ、肉は美味しいじゃないかってなりますよね。そう、もうそれが現実の違いなんですね。で、それはもうね、過去の親の教えとか信念とか宗教とかいろんなものから生まれて現実っていうのはできますよね。で、彼が別に間違ってるわけじゃないですよね。ベジタリアンの人が間違ってるわけでもないし、肉食主義の人が間違ってるとも思わないんですよね。それぞれの現実があって、で、それぞれの現実をこう主張してるだけなので、こう、それがね、衝突してしまう。戦争も全部同じですよね。どっちが正しい、どっちが悪いっていうのは、まあ、あるかもしれないんですけども、基本的には僕はないと思うんですよね。基本的に、まあ、どんな国でも、その国を守るための何か正義現実があって、こっちの国はその国の正義現実があって、それがどうしても共感できない、共通点が見つからない、現実が理解し合えないから戦争が起こるわけですよね。じゃあ奥さんと喧嘩した、旦那さんと喧嘩した。それも、それぞれの現実があって、それぞれの現実を主張して、相手の現実を理解してあげようと思わない、相手の現実に共感してあげられない、相手との現実を、相手の共通点をこう、で、見つけてあげられない。それを語ってあげられない。だから喧嘩が起こるんですよね。すべての戦争とか喧嘩っていうのは、現実の摩擦から生まれるというふうに思ってます。そう。で、僕たちがそのコピーを書くときに、大事なのが、この現実なんですね。なぜなら、コピーをですよ、全く僕たちは知らないし、なんなら僕たちのことを大嫌いな人たちに向けてコピーを書くんです。全く現実が違うベジタリアンの人に、お肉をこう、売るっていうことですよね。極端に言えば。それがコピーなんですね。どういうふうにして、その、現実と違う人に、その、ね、コピーを書いて商品を売っていって、そしてあなた自身が稼いで豊かになっていかないといけないです。だから、まずこの、現実は違うっていうことを理解する必要があるんですね。まずここなんです。まずその、テクニックとかの前に、現実は違うんだっていうことを理解する必要があるんです。だからね、ちょっともし今、最近喧嘩したことがあるなと思ったら、振り返ってみてもらって、あ、彼女の現実、彼の現実と、俺の現実は何が違ったんだろう。もしかして、前回のね、その、前々回の共感テンプレートを使ったら、あの喧嘩はなかったんじゃないだろうか、とかっていうふうに考えてほしいんです。まず、現実は、それぞれみんな違うし、バラバラだし、っていうことをこう、理解してください。で、これも書いてほしいんですけども、人は、現実をサポートするものしか見えないと書いてください。人は、自分の現実をサポートしてくれるものしか見えないんです。わかりますか？例えばね、その、僕は僕自身は、その、Xシェイクとかにもあったように、サプリメントっていうのは、今のね、日本とか、まあ、世界中そうなんですけども、野菜とかからはどうしても栄養が足りないから、その、それを補う分としてサプリメントっていうのは必要だなっていうふうな現実を持ってるんですね。でも、僕の親っていうのは、もうサプリメントはもう絶対反対派なんですね。サプリメントで人が死んだ人がいるとか、のサプリメントなんかに頼るのはおかしい、自然のものさえ食べてればいいんだっていう風な現実を持ってるんですね。別に僕、親が正しくないとは思わないんですけども、やっぱりそのね、いろんな栄養学とか僕の方が勉強してるから、いろいろちょっと教えてあげたいなと思ってこう言うと、もうボーンと否定されるんですね。ああ、現実が違うの受け入れてもらえないなと思ってちょっと悲しいんですけども、まあそういう風にね、現実が違うとこう、相手をこう、弾いてしまうんですね。もう省いてしまうんです。で、僕もね、やっぱりその、コピーとかじゃなくて、親との話とかだとやっぱり感情的に話してしまうんで、なかなか難しいんですけど、いや、サプリメントでね、アメリカで1年間で死んだ人は実は5人しかいないんだよ。でも、医薬品で死んだ人は10万人以上いるんだよ。医薬品の方が危険なんだって、風邪薬飲むのとかよりも、サプリメントで死んだ人がもう統計で5人しか出てないって出てるんだよ。でも、医者とかがこう騒ぐからね、サプリメントで1人でも死んだら、そう騒ぐから、大ごとになってるだけで、本当は薬の方が全然危ないんだよとか、その薬の危険性についてとか話したりするんですけど、絶対受け入れてくれないんですね。で、人はもうその、自分の現実をこう、もう持ってるもの以外は受け入れないんです。で、それどころか、サプリメントでね、一人誰かが死んだら、もう、それしか見えないんですね。医薬品で死んだっていうニュースは見ないんですよ。全然気にもならないし、無視してしまうし、本当に気づかないんですね。 でも、サプリメントで一人死んだってニュースを見たら、ほらね、やっぱりね、見た通りでしょっていう風になってしまうんです。人は、自分の現実をこう、サポートしてくれるものしかこう見えないっていうことをこう分かってほしいんですね。で、自分がそう思ってたら、それ以外にどんないいことがあっても、どんなメリットがあっても、それはスルーしてしまうんです。これはもう、ほんとね、いろんなとこで分かると思うんですけども、僕自身もその、彼女に、その、僕の彼女は、奥さんはその、僕の仕事をこう邪魔するし、僕が外に出ると遊びに行くっていうふうに決めつけられてるっていうふうに僕自身が思ってるんですね。だから僕が出かけると、あどうせ、遊びに行くんだからダメだって仕事の邪魔をされたりね、仕事、本当に仕事に行くのによく邪魔をされてたんで、彼女は僕の仕事に反対的で、絶対にその、僕が出かけると思ったら、そのね、何か遊びに行くと思ってるんだっていうふうに、そういうふうに、彼女はそういうふうに思って、そういう人間なんだっていうふうに僕自身が思って、僕自身がそういう現実を持ってたんですね。で、まあ、ちょうど本当に昨日の話なんですけども、僕普段、今このメガネ、色のないメガネをしてるんですけど、普段はその、サングラスをしてるんですね。サングラスに、その、度が入ったサングラスをしてるんですけども、そのサングラスで、その、外に出ようと思ったんです。で、なんで外に出ようかと思ったっていうと、家でその、ね、録音するにあたって、家だとその子供の声がどうしても入ってしまうから、その個室のね、漫画喫茶みたいなところに行ってそこで撮ろうと思って、ちょっと個室の漫画喫茶に行くから1時間家開けるねっていう風にして、彼女に言ったら、なんでサングラスかけてんのって言われたんです。で、いや別にあのね、誰か人に会うわけでもないし、こうね、セミナーで話すわけじゃないからサングラスで行くんだよっていうのが僕の気持ちだったんですけど、彼女が遊びに行くっていう風に決めつけてるっていう風に僕思ったんですね。で、もういいよ、もう行かねえ、行く気なくしたって言って、僕もそこで拗ねてしまって、行かなくなってしまって、なんで行かなくなったのとかって言ったら、もうどうせお前はそうやって俺が遊びに行くと決めつけてるんだろうっていうふうなことを言い方をしちゃったんですね。だからもう全然そんなことがなくて、もしね、人に会うとかお客さんに会うとかするときに、サングラスだったら相手に失礼でしょっていうふうに。だから心配して言っただけなのにって、すごい悲しましてしまったんですね。ああ、もうほんとまずいなと思って落ち込んだんですけど、やっぱりね、その自分がそういうふうに思い込んでいたら、もう、全部そういう風に聞こえてしまうんですね。いいことも悪い風に聞こえてしまうし、もう自分の現実をサポートしてくるものしか見えないんですね。で、例えばね、お金持ちはこう悪い人だっていう風に思っていたとしたら、悪いことをしないとお金持ちになれないっていう現実を持ってたとしたら、なんかね、お金持ちがこう、なんかで横領しました、脱税しましたってニュースを見たら、あ、やっぱりね、お金持ちは悪いことをしないと、ね、お金持ちになれないんだっていう風に思いますよね。でも、実は、それ以上、その倍とかもっともっと10倍、20倍の人が真面目に働いて、真面目にお金持ちになってる人がいるけど、それは見えないんですね。見えないんですよ。気づかないんですよ。自分の現実をサポートしてくれるものしか見えないっていうのをちょっとこれ、理解してください。これをね、これからコピーの話をする上で、すごく大事な要素になってくるので、人は自分の現実をサポートしてくるものしか見えない。それ以外は無視してしまう。気づかないっていうことをこう、まず理解してください。で、僕たちは、たくさんの現実があって、どんなに仲がいい人でも、どんなに本当に可愛がっている子供でも、もうどんなラブラブ状態の彼女でも彼氏でも、現実が違う。ましてや僕たちは、もう全く僕たちのことを見ず知らずのお客さんに商品を売っていくわけだから、まず現実が違うということを理解しないといけないんですね。それで、これはあなた自身のその、ね、家族とか会社とかのコミュニケーション力のアップにもつながるので、ちょっとその、ちょうどね、現実の違いっていうのをこう理解してもらうために話をするんですけども、愛の言語と書いてください。愛の言語です。愛の言葉ですね。で、人には愛、いろんな愛の言語があるんですね。いろんな愛の言語があるんです。まあ、もっと簡単に言うと愛の表現方法っていうのが、いろんな表現方法があるんです。でまずちょっと5個あるので書いてほしいんですけども、一つ目が、言葉です。言葉。で、二つ目が、肉体。スキンシップって書いてもいいかもしれないですね。肉体スキンシップ。で、三つ目が、時間です。時間。で、四つ目が、奉仕。奉仕っていうのは、ちょっとあんまり使い慣れない日本語だと思うんですけども、誰々に奉仕をするとか、何かをしてあげたいなっていう、何かをしてあげるっていうことですね。奉仕をしてあげるっていうことです。で、五つ目が、物プレゼントです。で、人には、言葉、肉体、そして時間、奉仕、物プレゼントっていうふうに、 5つの愛の言語があるっていうふうに言われてるんですね。で、これはメンターが何かの本で読んで僕たちに教えてくれたことなんですけども、5つのこの愛の言語っていうのがあるんです。で、例えばね、言葉っていうのは、例えばね、じゃあ、こう、女性、彼氏とか、彼女とか、奥さんとか、旦那さんとか、子供に、愛してるよとか、好きだよとか、お前は大事だよっていうふうに、言葉でね、愛をこう、伝えてあげる人、いますよね。多分周りにいると思うんですね。これが、言葉の言語を使う人なんですね。で、じゃあ肉体っていうのは何かって言ったら、例えばそのね、居酒屋とかでよく友達と、俺とお前は一生親友だよって言って、肩を組んだりとか、こう抱き合ってハグしたりとか、こうキスしたりとかっていうのがこう肉体ですよね。ボディーシップ、スキンシップっていうのに、こう愛を感じて、あ、愛されてるなとか、それによって愛を表現する人っていうのがいるんですね。で、時間っていうのは、とにかくまあ別に愛とか、言葉とかね、肉体とかなくても、ただ一緒に座ってテレビを見たりとか、一緒に無言でもいいからどっかに出かけたりとか、デートしたり、遊園地に行ったりとか、カラオケに行ったりとか、一緒に過ごす時間が長ければ、あ、俺は愛されてるなって感じたり、私は愛されてるなとか、あ、一緒にいるんだから、たくさんね、愛が伝わってるだろうなっていうふうに思う人がいるっていうこと。で、四つ目の奉仕っていうのは、何かをしてあげることですよね。代わりになんか掃除をしてあげたりとか、まあ、例えば代わりにコピーを書いてあげたりとか、相手のためになんかね、黙って密かに何かをしてあげたりとかもそうだと思うんですけども、そういうふうに奉仕をしてあげること、相手に何かをしてあげることによって、こう、愛をこう、感じる人、そして自分が愛を感じて、愛をこう、表現できてると思う人がいて、で、五つ目ですね。五つ目が物プレゼントですよね。これもまあ、いると思うんですけど、まあ、指輪をプレゼントする、時計をプレゼントする、手紙をプレゼントするとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、何かね、物とかプレゼントで、物をもらったら、あ、私愛されてるなっていうふうに感じたりとか、物をプレゼントしたから、あ、相手に愛は伝わってるだろうなっていうふうに思うんですけども、五つあって、みんなそれぞれバラバラなんですね。で、今ちょっと考えてほしいんです。自分が、どの愛の言語を使うタイプなのかなっていうふうに考えてほしいんですね。まあ、全部が偏ってるわけじゃないですよ。言葉と時間っていう人もいると思うし、まあ肉体と奉仕っていう人もいると思うんですね。だからまあ、まずメインの言語は自分でどれなんだろうな、サブの、リザーブの言語はどれなんだろうなっていうふうに考えてほしいんです。で、まあこれね、ビデオを聞いてる人はちょっと一回止めて1分ぐらいちょっと考えてほしいんですね。自分は言葉かな、人に何かを言われたらこう、愛されてるって感じるな、一緒にいるだけで僕は愛を感じるな、何かやっぱ物をもらったら私は愛を感じるなっていうのがあると思うんですね。逆に自分自身がね、誰かに何かを伝えるときに、あ、言葉で伝えてるな、時間で伝えてるな、奉仕で伝えてるなっていうのがあると思うんで、ちょっとそれ考えてみてください。で、愛の言語5つあって、僕たちはそれぞれ愛の言語がバラバラなんですね。愛っていう一つ、本当に人間にとって大事な愛一つをとってもバラバラなんですよ。僕自身は、奉仕、相手に何かをしてあげることっていうのがメインの愛の言語なんですね。そして、それ以外は言葉ですね。言葉で何か、まあ僕の場合は喋ってあんまり愛を伝えるのは苦手なんですけども、まあメールの文章とかで愛を伝える方が結構得意なんですけども、僕は奉仕と、こう、言語なんですね。で、ちょっと忘れちまった。彼女は、言葉と、一番が物とプレゼントで、二つ目が、言葉って言ってたかな？なんですね。ずれてるんですよ。で、僕はね、何かしてあげて、掃除もしてあげて、家事もしてあげて、子供の面倒を見て、で、何か楽させてあげて、いろいろやってあげてるから愛を感じてるな、っていうふうに勝手に思い込んでいたんですけども、彼女にしてみたら、もう全然そんなことは愛だと思わなくて、なんか、ね、勝手にやられて、なんか私のことをこう、馬鹿にされてるような感じがこう、することがあるらしいんですよね。で、この話をした時に、ああ、そうなんだっていうふうに思ったんですけども、僕自身物に対しても全く価値がないと思ってるので、誕生日とかも実はしょっちゅう忘れてしまって、プレゼントとかも忘れてしまうようなタイプなので、物は全然価値がないっていうふうに思ってるんですね。だからどうしてもそこで愛の言語が生じて、彼女は愛されてない。僕も愛が伝わってないと思うし、彼女から何か物をもらっても、なんか、こいつ物で済まそうと思ってんのかよ。そんなことよりも、なんか仕事手伝えよとかっていうふうに思ってしまうんですね。そう。だから、本当にね、もう6年も7年も一緒に僕いるんですけど、それともずれてるし、あなただったらもしかしたら30年、40年一緒にいる夫婦でも、もしかしたら愛の言語がずれてる可能性がありますよね。だからね、友達とか奥さんとか同僚とか誰でもいいんですけども、ちょっとね、この愛の言語の話をこう伝えてあげて、で、相手の愛の言語を聞いて、そしてあ、違うんだな、 俺はこういう愛の言語だったんだよっていうふうにして、まあ、ちょっとそこでね、話題を盛り上がってほしいなっていうふうな気持ちもあるんですけども。で、本当にこれ興味深いんですけども、伊勢さんは、その、スキンシップの言葉で、なかなかね、僕はスキンシップしないんで、もしかしたら伊勢さんは、僕から愛情を感じてないかもしれないですよね。難しいんですけど、本当に。本当にね、でも、この話をこう、ね、いろんな人にしてあげて、そう、してあげたら、あ、相手もわかりますよね。あ、愛の言語はバラバラなんだ。あなたはあんなに愛情を伝えてくれてたんだねっていうことが分かって、すごくね、また仲良くなると思うので、ぜひこの話をこう、周りの人にしてあげてほしいなっていうふうに思うんですね。で、まあ、ね、これをね、ちょっとテクニックとして使ってほしくないんですね。あ、なるほどね、相手はプレゼントだから、とりあえずプレゼント攻撃すれば相手が落とせるのかとか、ね、時間をとにかく共有していればいいのかとか、言葉で彼女は動くから、彼氏は動くから、とりあえずいい言葉だけ言ってればいいのかっていうふうにテクニカルで使ってほしいんじゃなくて、そう、これはその現実が違うよっていうことをこう理解してもらうために話をしたので、それはね、ちょっと間違えた使い方をしないでほしいなというふうに思います。じゃあですね、次にちょっと書いてほしいことがあるんですけども、毛様体不活系と書いてください。毛様体不活系です。で、これ書けた人は本当すごいなと思うんですけども、毛様体不活系は、まあ、なんかインターネットの辞書で調べてみてください。毛様体不活系って入力したら、こう漢字が出てくると思うので、こう漢字をこう書いてほしいんですけども、毛様体不活系。これ一体何なんだろうっていうと、例えばですね、例えば、あなたが自分自身が持ってるものですよ。車とか、時計とか、ペンとか、まあ、自分の着てる服とか帽子とか、何でもいいんですけども、あなたが何か持ってるものを、誰か他の人が持っていたら、こう、はっと気づいてしまって、何か気になった経験っていうのがあると思うんですね。わかります?例えば、僕だったら、同じ靴を履いてる人を見たら、あ、で気づいてしまったりとか、普通靴なんか見てないのになぜか気づいてしまって、こう反応してしまうとか、僕乗ってる車珍しいんですけども、やっぱり自分の乗ってる車、こう、ブーって横を通ると、あ、乗ってる車だっていうふうに気づいてしまうんですね。そう、気づいてしまうんです。そして反応してしまうんです。これがその、毛様体不活系っていう脳のシステムなんですね。脳のシステムっていうふうに言われてます。で、自分と同じものをこう、発見してしまう、そして反応してしまうっていう、この脳のシステムなんですけども、もともとはその、まあ、学者さんがこう言うには、何かね、その、自分と共通点があるものをこう見つけて、そして仲良くなって仲間を見つけて、生存率を上げるためのこう脳のシステムだっていうふうに今言われてます。毛様体不活系っていうのは簡単に言うと。そう、これがね、かなりこれから重要になるんですけども、さっきの愛の言語でもそうなんですけども、自分がね、もし、プレゼントだったら、プレゼントをこうもらったら感じるけども、奉仕されても全く気づかないんですね。そう、自分にないものは相手から気づくことは難しいんです。できないって言い切っちゃうとちょっとまずいかもしれないんですけども、ほぼ僕はできないというふうに思ってるんですね。少なからずとも自分の中にそういう感情とか気持ちとか現実がないと、相手から気づくこと、発見すること、反応することは難しいんですね。これかなり重要なテーマになります。そう。だから、ね、何かいろんなものを読んだりとか見たときに、何か反応してしまったなっていうときは、やっぱりね、特にじゃあ嫌いな人がこういて、あいつは嘘をつくから、こうで嫌いだなっていうふうに感じることあると思うんですよね。僕もあるんですけども。でも、僕それをこう感じたときに、あ、それは僕自身が持ってるから、相手から気づいて気になってしまうんだな、ってことは、相手を責めるんじゃなくて僕がそういうものを持ってるんだなっていうふうな自分の弱みにこう気づくようにしてるんですね。この自分の弱みを直視するっていうテーマにも通じるんですけども、何かね、相手に対して感情的になったり、ムキになったりして、嫌いだなって思ったりするものには、あなた自身が持ってる可能性が高いっていうことなんです。そう、これをちょっと理解してほしいんですけども、ちょっとね、コピーの話に戻るんですけど、その僕たちは、たくさんの人に商品を売らないといけないですよね。セールスマンでピンポーンって一人に言って、はい、1万円。はい、次にピンポーンってやって1万円ったら時間が足りないですよね。インターネットでコピーライティングを使って、たくさんの人に、本当に500人、1000人、1万人の人に、あなたの商品を売ってあげて、そして相手を進化させてあげる必要があるんですね。でも、ここまで話してジレンマが起こるんですよ。ジレンマ。どういうジレンマが起こるかっていうと、相手の現実をこう理解して共感してあげて、そしてセールスをしていかないといけないのに、100人いれば100人の現実がある、1000人いれば1000人の現実があるというふうに思いますよね。じゃあどうやってその、じゃあ1000個メッセージ書かないといけないのか、100個メッセージ書かないといけないのか、わあどうすればいいんだっていうふうに、こう、ここでジレンマが起こってしまうんですね。で、これがね、一流のコピーライターと、まあ、二流のコピーライター、プロとアマチュアのコピーライターの一番の違いなんです。 たくさんの現実がある。どうしよう、わからない。みんなに書くのか、それとも一人に向かって書けばいいのか、誰に向かって書けばいいのかわからないっていうふうになってしまうんです。で、僕自身もなって苦しんで悩んで、そして答えが見つかりました。で、その話をまずしていこうと思います。じゃあですね、書いてほしいんですけども、共通点を見つけると書いてください。共通点です。共通点ありますよね。誰かと誰かの共通点。で、これ共感テンプレートのところでも話したんですけども、実はなんであれを話したかっていうと、このコピーの話でものすごく重要だからなんですね。1000人いれば1000人の現実があって、ああ、どうしよう、1000個も書かないといけないのかコピーをっていうことではないんですね。1000人の共通点を見つけることが、コピーライティングでものすごく一番大事なスキルになるんですね。1000人の共通点を見つけるんです。みんないろんな現実を持ってる。でも、その中から共通点を見つけることが大事なんですね。で、実際に共感テンプレートを使ってもらった人は、すぐにはうまくできなかったと思うんですけども、話してたら意外と共通点が見つかるなっていうのが分かった、実感した人が多かったと思うんですね。で、そういうメールをもらったんです。で、自分がこう、共感してあげたら、相手も深い話をしてくれたっていうメールをすごいもらって、もうすごい嬉しかったんですけど、共通点を見つける必要があるんですね。で、この共通点を見つけるステップは、次のその、実際にね、商材まだ完全に決まってないと思うので、テストして決まって、リサーチする段階で、さらに深く話します。さらに深く話すんですけども、ちょっと全体像だけ把握してほしいので、僕がどういうふうにしてコピーを書いてるのか、っていうことをちょっとお話ししようと思います。テンプレート、コピーの書く、テンプレートっていうとちょっとまた良くないんですけど、僕がコピーを書く順番ですね。ステップをちょっとお話ししようと思います。いいですか？で、書いておいてくださいね。一つ目が、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を書く。ステップ1が、恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果を書く。書くっていうのは、例えば、これから、マンツーコンサルティングの話とか、アンケートの話とかをしていくんで、その時にこう、話すんですけども、例えば、アンケートだったら、たくさんの人の恐怖、フラストレーションの具体的に得たい結果っていうのを、たくさん書いてね、僕の場合はバーって全部プリントアウトするんですね。で、ステップ2が、共通点を見つけるです。恐怖、フラストレーション、具体的に得たい結果の中で、みんなが同じようなことを言ってる共通点を見つけるんですね。僕の場合はこう、マーカーを引いて、これは共通点だなっていうふうにマーカーを引いて、目立つようにします。たくさんね、文字がずっとある中で、黄色いマーカーを引けばわかりますよね。で、それをさらにこう他の紙に移して、それをこう見ながらコピーを書くんですけれども、二つ目がこの共通点を見つけるということですね。で、ステップ3が、それを、一人の人間にするんです。たくさんの現実があった中で共通点を見つけて、それを一人の人間にするんですね。こう、恐怖があって、フラストレーションがあって、具体的に得たい結果があって、その彼を一人の人間にするんです。で、僕の場合はそれに、こう、彼に名前をつけたり、彼か彼女かは別なんですけど、名前をつけたり、住所も書いてみることもあるし、年齢も書くこともあるし、趣味も書いたりとか、パソコンのスキルも書くこともあるし、いろんなことをして一人の人間にします。で、次のステップで、その彼になりきります。完全に彼の現実に入り込んで、そして、そこでコピーを書きます。これが僕のコピーを書くステップなんですね。で、この話はまた深く入るし、じゃあどうやったらその現実に入れるんですか、どうやって共通点を見つけるんですかっていう話になると思うんですけども、それはこれからコピーをもっと深く完全に書くときに話すので、ちょっと今置いといてほしいんですけども、僕自身がね、どういうふうにコピーを書いてるのかっていう質問があったので、ちょっとシェアしておこうと思いました。こういうふうにして、たくさんの現実があったら、その中から共通点を見つけて、一人の人間にしてコピーを書く。っていうことが大事になります。そう。それで、ここまでが、コピーライティングのマインドセット、全体像、考え方、書き方。で、本当にちょっと大まかな話をしたんですけども、ここからかなりテクニックの部分、テクニカルの部分に入っていきます。で、もう一回ね、ちょっと忘れないで思い出してほしいんですけども、テクニックっていうのは、事前にこう勉強しておいて、で、本番は書くときっていうのは、もうフレキシブルに、アドリブで、感情で、愛情で書くっていうことを忘れないということ。そして、そのテクニックっていうのは、実はその愛情から生まれてね、誰か進化した人が、愛情を持った人がこう書いて、それを誰かがこう真似して、テクニック、ノウハウで売ってるだけで、本当は、その愛情とか気持ちとか感情とか理解とか共感から生まれてるっていうことをこう忘れないでほしいんですね。で、それをこう聞いた上でちょっとテクニックを聞いてください。